よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、僕自身は脳外科の診療をさせていただいてて、まあ、すごく患者さんも患者さんのご家族もそういう脳卒中などに発症してしまうと辛い思いするし、で、まあ、医療従事者側もすごく手術なりその後 その重労働っていうか、すごく労働が大きい上にこうお金もかかる、医療費がすごく莫大にかかる、でこんなみんなバタバタ苦しい思いするんであったら、まあ、ほとんどがそうなる前に予防できる病気なのになっていうのをもやもやしながら持ってたんですけど、やっぱりなかなか手術したいという気持ちが捨てきれなくてたんですが、まあ、東北の大震災があって、やっぱり自分自身でやりたいことは今しなきゃいけないと思いまして、で開業させていただいて8年になるんですけども、患者さんにこうメッセージを伝えていくっていう中で、江崎さんはその行政の方からその日本の国の人たちにいろいろメッセージを伝えていきたいということだったんですが、はい、なんで行政官っていうのを選ばれたんですか。
わかりました、はい、実は振り返ると私もともとは医者になる予定だったんです。まあ、家が古くてですね、まあ家から帰るところの仕事で、まあ、医者か先生しかダメよっていうふうにもともと言われていたんですね、はい、であとは子どもの頃に野口英世だとか芝居ツアーとか読んで、やっぱ人を助ける仕事をしたいっていうのと、まあ、ちょっと家が古くて私で22代目なんですよ。でずっとその町のためにとかいうのが基本だったので、はい、お金稼いだりというよりはやっぱり世の中のために役に立てるというのはもうずっと子どもの頃から言われてたので、
もともとお家柄がそういう、
まあ、家柄っていうか、まあまあそういう、そうですね、お金というよりはやっぱり社会のためにっていうのは、父も公務員でしたから、はい、それで医者になろうと思ってはいたんですけども、まあ、中学の時に量子力学の本をたまたま触れて、はい、まあ、これは面白いと、はい、いうことでもうちょっと勉強したいなということで、まあ、一応医学部が決まりかけてたんですけどちょっと辞退して、で、まあ、まだまだ決めきれなかったので、それこそ東京大学の理科一類だといろんな選択肢やるだろうというちょっと、はい、甘えたところで、で行って、まあ、科学が得意で、まあ、進学振り分けといって専門を決めるときにですね、はい、まあ、科学に来ないかという話もいただいたんですけど、まあ、その時の先生にですね、まあ、医者を辞めてまで物理をやりたくて来たのでって話をしたら、その人が一生の仕事を選ぶ時にこれが好きだからとか、まあ、これが得意だからで選んじゃダメだと、で自分は何のために生まれてきたか考えろって言われてですね、あで好きなのは物理ですと、はい、で得意なのは科学ですと、で、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですけど、まあ、物理に行こうと思ったのもですね、戦争を止めたいっていうかですね、やっぱり世の中の理不尽をまあ減らしたいっていう、まあ、ちょっと青いんですけど、で先生から人生は長くないぞって言われたので、はい、それで国際関係論に転向したんですね、はい、
あ理科から、
はい、理科から、はい、とは別に理科から文化はどこからでも行けるので、あそれで行ってみて、まあ、いきなり分転したもんですから、はい、全然その学問体系が違うし、はい、まあ、いろいろまあ、学んでいる中でやっぱりその結局戦争っていうのはですね、外交でも軍事でもなくて経済で決まるっていうですね、やっぱりいろんな理由あれ結局はその経済で決まるんだっていうことを学ばせていただいて、そうするとむしろその経済もそうですし社会そのものの原因で苦しんでいる人はたくさんいるじゃないかと、まあ後付けの理屈なんではあるんですけど、まあ、医者になっても確かに人は助けられるけれど、まあ、戦争を止めたらとか社会の理不尽なことを減らすともっと助かるんじゃないかと、戦争一つ止められたら何万人って助かるんじゃないかとちょっと青いことを考えましてですね、あそうするといろいろ今更その、ね、企業行ってお金儲けっていう発想はもともとありませんから、はい、とやっぱり行政かなという感じで、はいろいろ回ってるうちに、まあ、結果的に経済産業省になったというそんな感じですね。
ありがとうございますすごいですね。で官僚の方ってみんなそんな高いモチベーションでされてるんですか。
いや私はすみません、もともと役になろうと思っていたわけではないので、 割とそういう最初からそういう官僚になろうとした人たちは違うかもしれませんけど、したがって そもそも何賞があるかもあんまり知らずにですね、はい、公務員になったところがあって、
とにかく社会を良くしようということで、
良くしようというかやっぱり理不尽なことを減らしたいっていうのはですね、
はい、
ベースにあるという感じですかね、
はいはい。まあ、理不尽なことっていうとやっぱりその社会保障の問題っていうのがすごくこう理不尽っていうか行き詰まっている問題だっていうことで、はい、本を出されたと思うんですが、うん、まあ、この本の中は僕自身こう読ませていただいて、
はい、
まずこのなんか行き詰まった時はとりあえず本質を見ろっていうことを最初言われていて、はい、で、あとその個々の社会保障の問題と糖尿病とがん、はい、認知症いろいろ書かれていて、はい、で第3章でこう国は変えられるっていうことを、うん、実際こう実例を出していただいて、はい、変えていきましょうっていうのをつながっていくと思うんですけど、はい、そのやっぱり国が変えられるって僕ら国民って思ってないですよね。のみってピヨピヨ飛ぶと思うんですけど、うん、枠がなんかのみの話があってなんかこう枠、うん、この枠30センチの枠でしていると30センチまでしか飛ばないけど、はい、
うん、
枠外しても30センチまでしか飛ばないけど、うん、50センチの枠置いておくと50センチまで飛ぶと、はいはいはい、まあそこで思考が枠で固まっちゃってるところがあるん で、
そうです、ね、
もう本当にこの本を読んでそこのところが国民一人一人が持てたらだいぶ違うのかなっていうのは感じましたけど、ね、
そうですね、そういう意味ではたまたま国の顧問やらせていただいているので国単位でものを考えますけど、はい、この中にある自治体にいるとですね、やっぱり自治体をベースに考えてしまう、
はい、
ちょっともったいないかなっていうのがあって、まあ、自治体にいるとですね、国からの指示って自然災害なんですよね。もうしょうがないから対応しなきゃいけないっていうふうにやっちゃうんですけど、はい、だって我々交流することの意味は何かっていうと、我々は自然災害の原因者ですから、うん、例えば台風が来ますっていうと、もうとにかく対応することだけで自治体の方って右往左往するんですけど、はい、分かっているので台風が来るのはちょっと進路変えといてってことですね。で地震が来ますじゃあ明後日にしてもらったらってことが分かるので、
はいはい、
でそういう感覚で仕事ができると実は行政って大きく変わるよと。例えばどれくらいなんていうんですかね、例えば我々は国のことを考えて仕事をします、例えばアメリカとまでやってますけど、はい、その太陽系のことを考えて仕事してないでしょ。
なるほど。
でまさにおっしゃる通り、それぐらい実は勝手に自分たちのフィールドを固定してものを考えてしまっている。でそういうところから一歩離れてみる、
はい、
例えば社会保障もですね、社会保障の問題として捉えているとその中でしか答えはないんですけど、はい、一歩離れてみると、はい、いやそれそういう問題じゃないんじゃないか。
そうですね。
で特にこれ意外に思われるかもしれませんけど、これ社会保障の問題を書いてるんじゃないんです。今おっしゃったように社会保障は理不尽ではなくて、はい、非常に素晴らしい制度なんです、
はい、
理不尽なのは何かというと、まさに先生がおっしゃったようにお金をかけて患者も苦しんでるし医者も苦しんでる、
はい、
これが理不尽なんです、
はい、
だからもっとお年寄りも患者さんも幸せになれるし、
はい、
で結果的にお金がかからないかもしれない、
はい、
でこの中に書いてあるようにお金というのは人を幸せにするためにあるんだから、うん、このお金で幸せになるんだったらお金を使うべきだし、
はい、
もしそれでその社会保障が足りなければもっと投入すればいい、
はい、
ところがまさに特に高齢者の方々っていやその治療しない方が幸せなんじゃないかとか、
はい、
この先生方もいやそういう治療するために医者になったんですか、
はい、
って思いながらもやらざるを得ない、
はい、
そういうところの理不尽さが、
はい、
むしろ大
そう
向き合うべきで、はい、社会保障制度が悪いからなのではなくて、はい、良すぎるから、
はい、
そこの中で要するに対処の方法が間違ってるんじゃないか、はい、っていうことがポイントなんです、
はい、医療っていうのは基本的には手段だと思うんですよ、うん、で手段なんですけど、うん、それが目的になっちゃってるっていうのがすごくあるんですね。
そうですね。大事な点はまさにポイントはそうで、はい、病気になった人にはそれが1億であろうと10億であろうと必要だったら使えばいいと思うんですよ。それで治るかね、
はい、
でまさに先生方の悩みは多分この治療やってもダメかもしれないと思いながら、はい、要するにその治療をやってること、
はい、
で結果的にその医療費が高いっていうね、はい、で意外に思われるかもしれませんけど別に医療費を下げたくてこの話をしているのではなくて、はい、そのまさに高齢社会になってお年寄りの方があまりにも幸せじゃないことが問題で、
はい、
で今医療費社会保障っていうふうにみんな議論しすぎていて、だから答えが間違ってるんじゃないか、はい、お年寄りはもっと幸せになる、この中にあるように いかに2周目の人生を幸せにするかってことに答えがなくて、それの答えを出さずにですね、その1周目の人生のために作った制度をどう当てはめるかってやってるから、誰も幸せにならないし財政もおかしくなる。で、要するに問題の順番が違うんじゃないかっていうのはこの問いなんですよ。したがって1月に1人に払われるお金が、まあ、1億を超えていると、これは月額8000万円超えがある特定の血液 の病気なんですけど、この人にとっては必要なわけですよ、そのお金は、はい、で1年間12億だって、でそれで生きていられるんだったら使ったらいいし、でそれを諦めてくださいっていうのはむしろ論外 で、うん、でまさに先生おっしゃった通り、その治療しなくても、うん、もっと事前にやれば、うん、もっと幸せになって、はい、結果的にお金がかからないかもしれないところを放置しておいて、はい、足りる足りないって議論やってることが、で一番怖いなと思ってるのは、お金がなくなった時にその治療がなければ生きていけない人のお金を切り始めること、
はい、
これが最大の理不尽だと思っていて、うん、それをなんとか止めたいっていうのがもともとベースにあるんです、うん、
はい、やっぱりそう思うようになったのが国際医療センターってとこで働かせていただいたんですけど、
はい、
ベトナム行った時に、はい、まあ、ODA で、まあ、日本人は最先端の医療をベトナム人にあげるっていうのがいいことだと思ってるんですけど、はいはい、うん、向こうの人にしてみれば、はい、意外にこうありがた迷惑だったりするんですよ。
そうです
やっぱり最先端の医療だったとしても向こうの人はそんな望んでないことも特にあるので、
はい、
僕らの一つ上の世代の方って、はい、まあ、高度成長期とかで、まあ、お仕事すごいもう必死で頑張ってこられて、はい、何が幸せか、自分にとって何が幸せかっていうのをまるっきり考えてこられた時間がなかったんじゃないかなと思って。
なるほど。
幸せってその人にとって何が一番幸せなのかっていう、うん、
はい、
まあ、定義を持ってる方って日本人の中でかなり少なくて、はい、お年寄りの中で、
うん、
そこがすごく問題なのかなっていうふうに。
なるほど。
まあ、医療を提供しようにしても、
はい、
この人はどうすれば嬉しいのかなっていうのがあったりとか、
はい、
この人自身はこうすれば嬉しいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、他の家族の人が出てきて、
はい、
こうした方がいいだろう、こうした方がいいだろうってっぐちゃぐちゃになってくると、でその人が胸張って、はい、俺はこうしたいんだって言える幸せの定義っていうのが一人一人持ってないっていうのをすごく感じるんですけど、うん、
はい、
そこが持てると、はい、医療も安定するのかなとか あります。
それは先生が非常にいい例というか答えを出しておられてね、昔の人たちは実は幸せだったんですよ。で例えば、まあ、年代からするとちょうどバブルの前後ぐらい、
はい、
後ぐらいでしょ、
はい、
で昔の人たちっていうのは頑張ることは幸せだったんです。
あ、
で頑張ることによって給料が上がるし、
はい、
で今日は明日よりも明後日いい生活ができるっていうのは幸せなんですよ、うん、
はい、
で今途上国の方々と話をしているとお腹いっぱい食べることが幸せだし、
はい、
だってそれ以上の幸せ他にいるのか、
はい、
だからそれはそれで幸せなんです、はい、でそれに対して今はむしろね、この中に書きましたけどハングリー精神を求める大人の頃は本当にお腹が空いてたわけですよ、
はい、
で今の若い人はお腹は空いてないと、
うん、
お腹は空いてないけど、まあ、心が空いてるっていうかね、
はいはい、
自分の生き方はこれでいいのかっておっしゃったように、うん、この幸せの形は何だろうと思ってることが考えられる、はい、それはステージからするとすごく羨ましいことなんですよ、
はい、
普通は生きるために必死でどうやって食べて今日どうやって食いつなぐかっていうことが、はい、人類のこの100万年の歴史の中で別に食べられるよっていう、こんな贅沢な時代の中で我々は生きていることができると。でそこでむしろ我々が初めての経験をしていて、要するに食べられるということの後にどういう幸せを探すんだっけっていうのが分からなくなっていると。でしかもその医療に引き合わせて言うとね、とにかく高度な医療を提供すればその素晴らしいっていうふうに思ってきたし、過去はそうだったんですよ、はい、
うん、
で実はですね、私も医者にならなかったもう一つの理由があってですね、
はい、
先ほど小学校の文集に私はそのアフリカで、ね、うん、まあ、貧しい人たちを助けるんだっていう絵まで描いてたんですけど、はい、先ほど野口英世とシュバイツァーに憧れたって言いましたけど、実はシュバイツァーの評価ってのがあって、うん、その現地の人たちに何て呼ばれたかっていうと、まさに西洋では まあ、人道の騎士みたいに言われてですね、その第1回日のノーベル賞云々ってあったんですけど、現地ではホワイトサタンと呼ばれたんですよ。でこれ何かというと、風土病を西洋の知識だとこれ壊死してしまうからバンバン手足切っちゃうわけですよ。ところがその長年の彼らの知識からすればこれほっとけばいいんですよ。確かに壊死するけど手足は残るから生活できるのに、はいはい、その芝居さんは切っちゃうもんだから、はい、その生活ができなくなってしまう。であんなところに行ったら本当に殺されるぞという評価なんですよ。ところが西洋の方向の評価がすると、うん、あんな人道で素晴らしい、うん、でこのギャップは何だっていうのが、実はちょっと怒られるかもしれませんが、最先端の医療が実はそうなっているんじゃないかと、うん、この100年間 の, その西洋の医学にが提供してきたものは感染症には当たってたと、うんうん、ところが、はい、癌とか生活習慣病には意外に当たってないんじゃないかと、うん、つまりこの中では、まあ、ちょっとオフジボについてもいろいろ副作用が出ると書いてありますけど、はい、この本には書けませんでしたけど、最先端のがんの研究どうなってるかっていうと、分子標的薬が素晴らしいって言われてるでしょ、うん、
はい、
であれは実はがんはがんなりに頑張ってるっていうか、そのコミュニティを作ってるわけですね。でがんのヘテロ性っていうのは同じ種類のがんだけでできてるわけではなくて、必ず数種類のがんで一つのコロニーを作ってます。で分子標的薬はそのうちの1個だけ、うん、叩いちゃうんですね。でこれはこれで叩けるんです。まさに非常に素晴らしい薬なんですけど、実はこの1個がなくなって終わらないんです、うんうん、で生命って面白いもんで、1個が叩かれる結果、うん、他の4つが元気になっちゃうんです、
うんうん、
でそうすると良かれと思ってやったことが実は意外に治療全体としてはマイナスかもしれない、うん、というのは今の最先端のところで、もう何やってんだこれ、まあ、畏敬の念がなくて、はい、分かっていることだけで答えを出してしまおうとすることの危険というのをね、常に考えている
わけ。それは僕の学生時代と、